熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
こっちね、先生。
そうですね、
今ね、イヤホンでね、
イヤホンがね、
イヤホンをね、
すいません、
いろいろあるんです
ね。タイミングずれました。
あの、毎回あれなんですけど、はい、この私のエンディングが終わって、うん、この6時のね、はい、熱血を教えて中澤先生が始まるまでに、はい、本当にね、本当に時間がないんですよね。
そうなんですよ。
でその時間がない中で場所を入れ替わるっていう。
そうなんです。
そういうなんかちょっとこう荒技をしているので、
なんか
ヘッドホンがわけわかなくなったりとか。
そうですね、
マイク何番だったかみたいなね。
皆さんにお見せできないのが残念なぐらい慌てふため
バタバタって失礼いたしました。
すいませんでした。まあ、今日も元気にお届けしたいと思いますが、
はい、
まあ、オリンピックもね、なんかあって、うん、なんかなんとなくやっぱりこうテレビでずっとこうね、オリンピック流れてると気持ちもなんか忙しい感じがしちゃって、いろいろ追わなきゃいけない感じがしちゃって、なんかどうですか、
見なきゃ見なきゃって、なんかその損しちゃう感じ。
そうですよね、
がするので。
で見ちゃう。やっぱり業界的にも夜型も朝型も OK なので、
うん、
まあ、ダイジェストも含めてね、朝も朝
で、ね、
競技最初とか、
うん、
まあ、まあ今はちょっと朝から朝9時から授業とか、まあ、やってるところもあるので、
はい、
まあ、先生たちは稼働してること多いんですけど、
うんうん、
なんかオリンピックあるとなんか頑張らなきゃみたいな気持ちにはなってきますね、なんかね。
うん、そうですね、
なんかね、
なんかやる気を、なんか勇気もそうなんですけれども、うん、感動もそうなんですけど、なんかやる気にならしてくれますよね、
はい、なんかね、
自分もなんかやれるかもみたいな。
なんか暑いとこでみんなこう頑張ってるのを見たりすると
、はい、
暑い暑いってられないなみたいな。
そうですね、
感じになってきちゃって、
うん、ちょっと言っちゃうけど、そうですね、
そうですね、うん、まあ、非常にこうなんか元気をもらってるところもあるなと思います。
はい、
はい、なかなか暑さは変わらないんで、今日はちょっと天気もね、なんとなく涼しく感じて、
ね、
まあ、でもね、ここのとこちょっと朝から子供たち来てるんですけど、
はい、
なんかだらだら汗を流してる感じとかがね、
うん、
朝そんなないんで、なんとなくずっといるともう最初からエアコンがあったりとかするから、
うん、
案外こう汗だくになってない自分に気づきますね。
あ、なるほど、
はい、でもね、ところがもう昨日今日でエアコンが壊れる。
わお、
壊れる。皆さんどうですか、エアコン。
うちもね、壊れました。水が出てきました。
ああ、水が出てくるならまだいいけど、音符出てきた時は涙出るね。
涙出ますね、それ。
あとなんかね、よく聞いてみたら、やっぱり室外機が熱くなりすぎちゃうんですって、
はい、
だから壊れたとみんな思うけど、実際は室外機がもう熱々で、それで動かない時があるらしいんです。
なるほど、
ね、その時は水を山ほどかけてくださいって。
室外機に、
はい、まあ、それはその時は言われたんで、
はい、
全部が正しいかどうか分かりませんけど、うんうん、そんなぐらいの対処でないと治らないぐらい熱いです。
まあ、フル稼働ならね、
壊れるんですよ、ね、皆さんのエアコンは元気ですか。でもずっとかけっぱなしの方もね、
うん、
今はかけて寝た方が寝れるとかあるじゃないですかね。あるんですけど、
う
ん、やはり窓開けもあるから、窓開けしてエアコンかけてって、まあ、やってると結構、まあ、パワーも食うのかな、やっぱり。
うん、
だから壊れますね。
そうですね、
いやー大変ですよ、暑いのに。みんな
一般、私のうちはね、一般家庭用の、うん、まあ、エアコンですけど、うん、中澤塾だとどう、やっぱその業務用とかそういう系
になってくるんですか。いや、お部屋によりますよ。
うーん、
まあ、教室も狭いところは6畳とか8畳ぐらいなんで、
うん、
別に普通の
家庭にある
やつでもいけますし、業務用のやつは大きいのとこは大きいとか、まあ、そうですね、まあ、変な話ですけど、
うん、
エアコンだけで、うちが抱えてるエアコンだけでもう何百ぐらいになっちゃうんで、
すごいです。そうか、全教室で、ね、かける部屋数みたいな。
何百もないけど、まあ、100ぐらいはありますね、余裕で。
わお、
絡んでるエアコンさんは、
エアコンさん、さんついちゃった。
いや、扇風機さんとエアコンさんは本当お世話になってます
ね。本当ですね、
はい、
呼び捨てできないですね。
そうなんですよ、だって1年に1回壊れるだけでももうね、大変なのに、それが何回も続きますからね。
そうですね、
はい、なのでまあエアコンにも頑張っていただいて、うん、扇風機もフル稼働でやってますから。
そうですね、
で窓も開けてもうとにかく空気の入れ替えだけをずっとやってますからね。だからまあ頑張ってくれてます。本当に壊れもしますよ ね、
ね、
はい、もうあの壊れた時は本当にあのびっくりしますね。案外でもね窓開けてみるとあの結構2階なんかはねエアコンが慣れちゃってるけど、
はい、
窓開けちゃったりなんかすると結構涼しい風入ってきたりしてね。
あ、そうなんですね、う
ん、なんか案外こう風通しいとこだと風にたまに触れるのもいいですよ皆さん。
う
ん、まあそこだけは良かっただと思いますけどまああのはい、あの夏に夏なんで、
うん、
まあまあエアコンも頑張っていただけますし私たちも頑張ってまいりたいと思います。
そうですね、みんな頑張ってる。
はい、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、なんとなくね、うん、あの曇り空の中ですが
ね、さっきよりかはちょっと青空見えてましたけど、
なんかそんなにこういうぐらいだとあの天気もいいけど曇ってて、でね、うん、なんかこうちょっと暑くならずにいいですね。
ちょっとホッとできる時間ですね。
ねえ、うん、本当にもうエアコンの話もそう電話も壊れたんですよ、ね、
なんでですか。
電話も頑張ってるんですね。
そういうことか、
はい、
あれあの携帯ってことですか。
いや違います、
固定の
方、会社というか、まあ、塾 の、
うんうん、
あの電話もね、なんかまあ今ちょっと直してもらったんですけど、
はい、
急に使えなくなっちゃってね。
わお、
機嫌が悪くなった。
機嫌が悪くなった。暑いわって言
っとるかもしれない。いやー、ほんと夏は壊れるね
夏は壊れますね。
うん、いろんなものが壊れる。でもなんか、うん、あの草木は成長が早くてね、先週のんちゃんちょっと言ってたけど、
はい、
あのもうちょっと切り抜くとあの駐車場のアスファルトの隙間からね草が生える。
そうなんでこんなとこからっていうぐらいね、
うんうん、
元気なんです。
でまあちょっとこうやっぱり暑いから、うん、みんな暑いみたいですね。なんかちょっとあんまりあれだけど、あの昨日教室行ったらゴッキー君がね、
もう
勝手にひっくり返って
暑くて
倒れてましたから。
いやそれ相当な暑さじゃないですか地球。
いやだからあれでもあのそのそういうなんていうか殺虫剤みたいなの撒いた形跡もないので、うん、あのそんなにいないんだよね塾って、
うん、
あの食べ物そんなないので、あんなにあまりいないんですけど、なんかその子たち、その子たちって言うんだけど、
あれじゃないですか、外にいてあってなって、
なんか入ってきてひっくり返っちゃった。
そう、無理だって
感じ。ね、本当
でも最後は涼しい部屋でよかったね。
まあでもかわいそう。ひっくり返ってたからね。なんかちょっとかわいそうに見えてしまいましたが、まあそれぐらい暑い中で。
暑いね。
はい、まああのね今うちもそうですけど、朝から晩まで、フルフル稼働でや
って。はい。お疲れ様でございます。
こんな中なのでね、子供たちもどうかなと思ったけど、まあ大体結構あの宿題持ってきてて、うん、結構やってるんで、うん、もう大体終わったよみたいなね。
も
うどうですか娘さんは。
終わってないです。
あ、そうですか。
うん、あの8月5日が出校日で、
はい、
1年生は5日までにやっていかないといけない作文、
あ、
読書感想文とか、
はい、はいはいはいはい。何枚でした。
名前だっけ、2枚だったかな。
2枚
いや、そう、
チェックが甘いです
ね。甘いですね、すいません。もう本当に
大事ですよ。
大事ですよ、本当大事。この週末にやろうかな、ま
あ、ちょうどいいあのお母さん方にね、
はい、
これあの具体的に知ってる方がやらせやすいんですなんとなくあるって思ってるとあのダメなんです。
本当そうだと思います。
あの、まあ、せめて、うん、あのラジオで言っていいかどうか分かりませんが、うん、知ってるふり、
ああ、
うん、せめて内容私は全部分かってるよっていうのは、うん、雰囲気で醸し出して、
うん、
何枚か分かるとか聞いちゃダメなんです。お母さんは
誰に。
子供さん。
子供にね。
そう、もうなんか全部分かってる感を出して、
うん、
探ってください。
1年生なんでね、他の人は多分何も分かってないです。
あ、じゃあお母さんも分かってないです。
お母さんも分かってない。お母さんはあのプリント見れば分かる。でもこれで、ね、上級生になってくると親もちょっと子供に頼るじゃないですか。 あんた何枚なのとかね。
それがね、
うん、
あの危険なんです。
なるほど、
はい、知ってるふりはしてください。知ってなくてもいいけど。
そうですね、
はい、これは僕もよくお伝えしますけど、
保護者の方に、
うん、あの例えばあの やったら見せなさいとかあるじゃないですか、うん、宿題はね、
ありますあります。
で、あんまりここでこんなに皆さんにお伝えすることもないんだけど、うん、まあね、大変じゃないですか、親御さんもいろいろやることあって、うん、
大変です。
でも見ないっていう選択肢はなくしていただいて、見るんですけど、うん、チェックをするっていう声が大事。
それやってる最中は別に見なくていいってことですね。
そう、見なくてもいいけど、
うん、終わったら
見るよって最近言って、うん、しかもそのすごい真剣に見なくても、うん、見るということをちゃんとやったように親御さんはアピールしてください。
見たよって、
そう、見てるっていうこと。
あ、なるほどね。
なんていうのかな、忙しいからね、
ない、
逐一全部はない、まあ、見れる方は見ていただいていいと思うんですけど、うんうんうん、私は何でも分かってんだよ、あんたが途中で手抜いたこともぐらいのことを分かってて、ね、はい、うんうん、ここだよねとか言ってやり直しみたいなやると、もう大体ちゃんとやれるようになりますから。
じゃあ計算カードっていうのがあって、
はい、
足し算とかのね、うんうん、リングに入ってる、うん、であれを15日以上はやりましょうみたいな。
あ、はい、
だ15日最低でも15日やればまあ OK なんですけど、
はいはいはい、
まあ、計算カードぐらいは私は毎日やろうっていう目標を子供と立てて、
うん、
で今足し算と引き算、一桁のね、うん、10までの答えが10までのやつなんですけど、やってるんですよ、
うん、
で私も最初は目の前にこうやって立ってふんふんって聞いてたんですけど、
はい、
やっぱりこうご飯作りながらとか、うん、なんか掃除しながらとか結構ながらで聞くことが増えたんですね、
うん、
いい、ちょっといいとか悪いのかも置いといて、
はいはいはい、
で娘もその聞いてないのかと多分思ってるか、
うん、
まあ、普通に言うんです、1たす3は4とか、
うん、
たまにね、トンチンカンなこと言ってるんですよ、1たす5は3とか、
うん、
でそういう時ってやっぱなんか分かるみたいで、私でも一応、
うん、
はって言うんですよ、聞いてないようなのに、
はい、
はって言うと、あ、うん、違った違った、1たす5は6とか言い直すので、
うんうん、
そういう時に多分娘は、あ、お母さん聞いてんだみたいな、
うん、
ちょっとハッとさせられるのかなってちょっと思いました、今の話聞いてて。
なるほど、
うん、なんか聞いてたい風が多分醸し出されてたんですけど、
そうそう、だったんで、聞いてない風にしてはダメなんです、
ね、ダメなんですね。
ダメってはないけど、まあ、うん、聞いてるっていうことをやっぱりちゃんと
分からした、
ね、分からしたわ。
たまに、うん？とか言うと、
そう、
聞いてるわ。
そうそうそう、まあ親御さんも忙しいですから。
うん、
ただやっぱりその何かっていうと、やっぱりこう承認されたいんですよね。
うん、
だやっぱり見てますよっていうのはやっぱすごく大事なん
です。そうですね。
はい。
ただ計算カードって目で数字を見て、まあ、引き算でも足し算でもいいです、うん、そうするとパッてなんとなく答えがすぐ出るんですけど、うん、娘がその例えば何足す何足す何って言ってとか、うん、何引く何とか言葉だけで聞くと、うん、一瞬ちょっと考えますね。
あ、
まあ、1足すとかならすぐ分かるんですけど、
それはね、計算のトレーニング足りてなかったかもしれない正直それはですね、一瞬で大体そういう人っていうのは計算が苦手だったりとか、
苦手だ、
まあ指を使ってて怒られたとか、そういう経験がある方が多いです。
指の記憶はねもうちょっと分かんないんですけど、足し算は分かる、まだ。
あ、
なるほど、引き算になるとカード見た方が答えがすぐ分かる。
なるほど、それはね、
苦手な人だったのか、
やっぱりその苦手な傾向が強いですね。
そうだと思います。
はい、イメージできないです。要はね、
はい、
よく100マス計算で昔流行ったけど、
何ですかそれ。
まあ要は計算もいっぱいするんです、
うん、
また調べてください。
わかりました、100マス計算。
まあそれで例えば、
はい、
1たす1って2じゃないですか。
2です。
1たす2は3じゃないですか。
はい、
でそんな簡単なものでも、うん、山ほどやっとくと、
うん、
むちゃくちゃ早く反応できるようになるんですよ。
ほう、
簡単だから分かるからやらないんじゃなくて、簡単だから繰り返して完璧にしちゃうと、
うん、
その後すごく楽になるんで、
うーん、
もうよくちっちゃい子たちは、うん、もう山ほど同じプリントでもいいので、
はい、
もう答え覚えちゃうぐらいの勢いでそういう、こう計算を繰り返してあげとくと後々楽です。
なるほどね。
足すも引くも、
引くもか、
うん、圧倒的な量をやっちゃうっていうのは、ある一線超えるまで量がこなした方が、
うん、
私は持論的にはいいと思ってます。
なるほどね。
そう、
じゃあ娘には頑張ってもらおう。
例えば答えが合ってるっていうことを、
うん、
せっかくなんで言うと、
うん、
答えが合ってるのは当たり前なんですよ、
はい、
そんな難しくないから、
うんうん、
だから答えが合うまでにどのぐらいの時間かかってるか、それが例えば0コンマ3秒なのか0コンマ1秒なのか0コンマ01秒なのか、
あ、早っ、
そう、
早くしていく、
そう、
答えが出るまで。
のんちゃんお母さんは0コンマ5で娘さんは0コンマ6かもしれない、
うんうん、
だけど本当は0コンマ1ぐらいでやれるといいなって。
そう、フラッシュカードみたいに、
そうそうそう、
パッパッパッパッパッ、
フラッシュカードとか数やっぱりやった方がいいです、ね、
数か、うん、でやっぱり毎日やるのは大事。
量をやるのが大事。
量をやるのが
毎日やらなくてもいいと思うんですけど、
あ、1回で例えば一通り、うん、あのワンクールじゃなくて、うん、もう1回とか
量をやった方がいいと思います。
なるほどね、う
ん、質の問題ですね。長く時間やったら長くたくさんできるんじゃなくて、うん、結果長くなってる方がいいので、うん、質の問題だと思います。例えば同じプリントを毎日って渡します、うん、毎日こう時間測って、うん、この1枚プリント終わったら終わりだよって言ってたら絶対早く終わってきますから。
お、
勉強時間だんだん短くなるじゃないですか。例えば同じプリントだったら ね、
はい、
じゃあ次は同じプリントを別のプリントもう1枚して2枚やったら、
うんうん、
最初の時間と同じ時間で2枚できるかもしれません。
あ、もともと1枚かかってた分の時間で2枚、
毎日同じもんやったらね。
あ、
ただ3枚やったらどうなりますかって、だからもう1枚目は完璧だから2枚でいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってなると結局どんどんどんどんできる量は増えてきますね。
なるほど、うん、
効率は上がると思います。
ありがとうございます。
いや、繰り返さないとあのできて満足するのと、うん、早くできるようになるのは違うので。
できて満足ではダメなんですね。止まってちゃう。
そうそうそう、あのできるに決まってるんで、
うんうん、
あ
のできてくれないと困るね。
そうそうそう、あの特にちっちゃい頃は、
うん、
はい、大事ですよ。
はい、
大きくなったらだって大変じゃないですか。因数分解だね、
ちょっともうダメですね。
なんか展開だ、いや因数分解とかでももう塾なんて山ほどやりますから、
はあ、
もう見た瞬間に答えが浮かぶみたいな特訓しますからね。
はあ、
そうです。
さすが。
いや、さすがじゃなくて普通です。
普通なの、
はい、普通ですだから出ないと解けないじゃないですか。だって試験で
因数分解、
いや全然と全然普通です。
全然普通なんだ。
全然普通です。
すごいな。
あのそういうトレーニングなんで、うん、まあ、あのそれをやって計算力までトレーニングできるともっと早くいろいろできます。
うーん、
はい、あ、まあそろばんやったりしてる子もいますからね。そういうことでたけてる子もいますけど、
そろばんはなんかいいって言いますけどね、
うん、まあそれはあのやっぱりルールがあってやるっていうのはやっぱり何あのいろんな頭作っていくのいいと思いますね。
うーん、
はい、あとだからさっきの日誌もそうだけど、よくあのなんとなくやらなさなくてページ数えといてね、60ページとかってこう数えさせて、
うん、
じゃあ1日何ページやったりいつまでに終わるみたいな、
うんうんうん、
もうちゃんと明確にした方が終わりやすいです。
基本1日2ページで予定を立ててるんですけど、
そうそうそう、それはあの最初にだから2ページやって何日後に終わるっていうのを分かってればいい。
そうそう、ただ早く終わらせたければやれるならもうもっとやっていいよって言うんですけど、
うん、
そうするとなんか4ページとか
ああいいですね、
やったりしてるんですけど、
はいはいはい、目標設定するのは大事ですね。
なるほどね。
やっぱり思いません？やっぱりこうオリンピック見てても、
うん、
あの何秒出したいとかやっぱり必ず目標設定、それに向かって努力していくじゃないですか、
うんうん、だ
からものすごく多分やりやすいです人間って。
目標設定した方が、
そうそう、例えばどこでもいいから球投げようじゃなくてキャッチャーミット投げるとか、
うん、
スパイク打つ時にここに打とうって打った方が、
う
ん、当然練習になりません？
そうですね。
ですよね、うん、だからまあそういうこう目的意識っていうのはすごく大事で、
うん、
ゴール設定をちゃんとするとものすごくいろんなことが効率よく進む場合もあります。
うーん、
うん、だからなんとなく頑張れって頑張りにくくないですか？
うん、確かにね。
でゴールのないマラソンとかね、
それちょっとしんどいな。
どうすか、どっちがいい？ 42.195
長い、長くないですか？あの
真剣に走るマラソンと、
うんうん、
なんとなくずっと走っといてっていうやつ、
うん、
エンドレス。
エンドレスはちょっともう
分かんない、うん、だからなんとなく不安になりますね。
不安になりますね。
なんとなく走ってだったらね、まあ、42.195 キロはちょっと極端ですが、うん、
はい、
ね、
そこさえ、まあ、走れるか分からないですが、うん、行ったらもうやめれるわけです
ね。だから
まあ
なんとなく判断しやすい。15分間走ってとか1キロ走ってって言ったら、
うんうん、
あ15分の方がいいかなとか、
うん、
1キロの方がいいかなとか、うん、こう選べない、
うん、
ほんと目標が1キロなら1キロで決まるじゃないですか、
はい、
やっぱり目標設定大事だと、具体化することが大事だと思います。
なるほどね。
そうそう、大体そういうふうにしません？なんかみんなね、
うんうんうん、
思った通りにこうやるぞって決めてやります
か、
ま
あ、今日これやろうって決めて、うん、まあ、それをやってったりとか、
うんうん、
例えばこことここの掃除やるぞみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
そう、
まあまあ、何にでも結構、
まあ、まあそういうもう具体的にやった方が、
うんうん、
あの目標としては計画がプランニングしやすくないですか？
そうですね、うん、かっこいい。
そうでしょ、
プランニングできる。
いや、よくあの研修とかで言うんですけどね、案外皆さん思ってても、
うん、
案外なんとなくその日ダラダラ過ごしてみたり、
うん、
やっぱりそのなんとなく過ごしていくんで、
うん、
そうそうそう、
ちょっと耳が痛いんですけど、
うん、それでなんか思ってたけど終わらなかったみたいな、
そう、またでいいやってな
る。まあよく皆さんね、よくあるので、例えばリストアップする、
はい、トゥードゥってことですか、
そうそうそう、やるのを明確、まあトゥードゥだけ上げても結局リストアップしただけだとやらないんで、
はい、
じゃあどうする、
いつまでにとか、
いつまで
に、あ、
いつやるとか、
はい、
でここでやるとか、
うんうん、
そういうふうにこう決めていくことで、そこでやるって決めると
う、ね、うん、
そうするとすごくうまくことが運ぶ、
運ぶ、
どうでしょうか、
いいと思います、
いいと思います、私もいいと思います、
はい、
まあそればっかじゃないんですけどね、俺は自由気ままがいいんだっていうのは別にそれはそれ人生なので、
あの朝来てる時のインスピレーションで、
そうそうです、
今日は俺は、
いや、あるじゃないですか、今日ちょっと晴れてるから海行こうぜみたいな、
うんうんうん、
あ、それはそれで別に否定はしませんけど、
はい、
まあ宿題とかやらなきゃいけないからね、
うん、
あの、まあ、どうしても決まってることなので、
はい、
ある程度それはそれで計画持ってやった方が
いいわけですね、
いやだからうちの塾でもそうですけど、ワークを夏休みもう山ほど、どうだろうな、もうむちゃくちゃ暑いんですよ今、ちょっと皆さんに手をお見せできないけど、
何センチぐらいあるんですか、
いや全部私はこんなもんじゃない、10センチぐらいある、
わー、何センチあるのこれ、
4,500 あるんじゃないですか、ね、はい、
あ、紙質にもね、
よりますけどね、そんな細かいとこついてくると思いませんでしたけど、ね、紙質そこはあんまりどうかなと思いましたけど、
ね、どうでもいいよって、
そこそんなにのんちゃんが突っ込むみんな突っ込んでますよ、そこはそこってそれよりも問題の量とか質じゃないのってこの話の中で紙のクオリティをそこであの皆さんの前で語ると思います
よ、失礼いたします、
はい、なのであのね、一応、はい、まあそんな感じで、
うん、
どんな感じかよく分かりませんが、ま
あ、目標を立ててい つまでにとかね、
まあちょっとせっかくね、今日ちょっと熱血トーク時間があって、
そう、今日5週目なんで、
ね、結構フリートークなんで、
ね、だから
まあ、まあ、今日ちょうどね8月終わりなので、
うん、
8月終わりなので、
うん、
まあ、8月のスケジュールとか、はい、まあ、8月こうやりたいこととか、
うん、
より具体的にしてそれをどうやってやるかをイメージして、どういう風な、リズムでやっていくかとか、どういうぐらいの程度でやっていくかっていうのを、
うん、
ふっと心に決めていただくと案外できるもんですね、
なるほど、
うん、だからやっといてよ、なんとかしててよとか、
うん、
あ、早終わらせてよって、こう抽象的なのがやっぱり、
なるほど、
いついつまでに終わらせてお母さんに見せて、
うんうん、
お母さんがいいって言ったら OK、
あ、
そういう風にするともうどう思います、いやだって見せなきゃいけないからやるじゃないですか、うん、より具体的に、
ね、
終わったの、終わってない、早くやりん、いつまでにやんの、聞いちゃいけないです、いつまでにやるかを決めさせないと、そうなんです、より具体的に、
そうですね、
よくあるトークでしょ、
うん、うちの家だったなと思って、
そうでしょ、
聞いてました、
まあまあまあ、全然僕行ったことないですけど、
うん、
みんなによく言われます、見てるんです、
そうそう、見てんのかなって思う、
まあ、大体想像通りってことが多いと思いますので、あのせっかくなので、まあ、この夏のいい機会ですから、ちょっとあの、まあ、部屋の中でオリンピック見るのもありますけど、
うん、
見ながらでもね、ちょっとこう計画立てて、あの、まあ、受験生の子たちは特にそうですし、
うん、
はい、なんかここから始めていきたい方もそうですけれども、うん、はい、一回ちょっとそういう思いを描いて具体的に目標設定してやるのもどうでしょうか、
いいと思います、必要ですね、はい、もう今日からやろう、それ
ぜひお願いします、
はい、
じゃあ今日は目標設定を頑張るっていう、
うん、
熱さをお伝えできたかと思いますので、
はい、
よかったでしょうか、
よかったです、
はい、以上今日は熱血トークをお届けしました
こんにちは、は
Hello、
さようなら、は
See you、
どうぞよろしく、は、
え、幼児から社会人まで使える英語を教えます、エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー、
Come on, join us!
英語スクールアニ
ー、
番組もあと残すと50分ぐらいになってしまいましたので、
はい、
メールいただいてますのでね、ご紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームインド人さんからです。
なんでごめんなさい。
まあ、あのラジオネームですから。
そうだね。
はい、中澤先生、のんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
暑いですね。さて、今週の火曜日にワクチン接種に行きました。打つ時にアルコールは大丈夫ですかと聞くもんで、飲めませんって言ったら、そっちじゃなくて消毒ですって笑われちゃいました。ちょっと間違えただけじゃ、笑わなくてもいいじゃんか、八つ当たりです、終わりと。
だって面白いもん、そんなこと言われたら。
ありがとうございます。
つい笑っちゃいますよね。
まあそうですね、
うん、でもだってこれ逆に、はい、あ、飲めませんって言った時に、うん、あ、そうじゃなくてみたいなテンションで言われると、うん、あ、ちょっとすいませんってなりません、なんかね。笑ってくれた方がちょっと、
どうなんですかね、
冷たく言われるとちょっとなんか、ただ間違えただけなのに怒らんでよってなる、ちょっとなる気がする。
まあちょっとでもインド人さんは狙いにいってる感は、
絶対狙ってるな、
はい、ね、否めませんが、
うん、よかった、はい、笑ってくれてね、
間違いなくね、うん、まあでも、まあ、言いたくなる気持ちもわからなくはないですけどね。
飲めませんって、
飲めませんってね。
飲めますって私は言えばいいのかな。
飲めます、
大丈夫、飲めます、飲めますって。だって思う、これだって注射打ちってさっていう、
はいはいはいはい、
ね、おー、まあまあ、またネタをね、いろいろ仕込んでいただいて、インド人さんありがとうございます、もう本当に。
まあまあね、そこそこっていうところでいいですよね、
うん、
あのアルコールの方、
ね、そうそうそうそう、なかなかそっちかいみたいなね、
うん、うん、まあ確かに、あの昔僕もなんかもう記憶が、僕らの一緒にみんなで並んで学校で打ってた世代なんで、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、だから個別にお医者さん行くってことはあんまりない世代だったんですけど、小さい頃は。そうだから、なんか並んだ記憶が結構あるんですよね、列になって。
学校はそうでしたね。
そうですよね、
うんうん、
だからそういう時代でしたからね。
はい、
はい、だから結構もうちょっと学校以外で打つって結構特別な感じがしましたね。
そうですね、
あんまりなかった
経験が。やったかな、やってないな。
やってるかもしれないですね、まあ、今でもチートルぐらいですね。
チートルね、
平気ですか。
平気です。
あ、
ただ見れないですけどね、なんか自分の血がなんか流れてあそこに入ってるな、ちょっと見たら、
うん、
ゾワッとする感じはするんですけど、でも全然刺してるとことか全然見れます。
あ、
うん、私結構出しやすい血管みたいで、
出しやすい血管なんですね。
なんていうの、打ちやすいっていうか。
あ、はいはい、
そうそうそう、
あ、確かに、そうですね、
うん、
まあ慣れれば大人になって結構そういう検査機会とか増えますからね。
そうですね、
刺されることも、うん、まあ昔そう刺してた記憶はあんまりないんですけど、
うんうん、
確かに慣れもあると思いますね。
そうそうそう、
見れないですか。
だってその針が刺さってるのは、うん、まあ、顔にも針、美容針とかやったりするんで、なんとなく平気なんですけど、そのだって血の色じゃないですか、あの何、
まあ、血の色
なんて言うんですか、あの何、
ちょっと待ってください、
溜まりやすい、
血ですから、
血ですから、
はい、
赤いじゃないですか、
はい、
でも血だって思うとちょっと心がなんか、まあまあね、わーってなるかも、うん、血はちょっと無理だ。
まあ確かにね、
うん、
僕もあんまり風邪とか引かないんで、うん、あんまり引かないとかほとんど引かないので、
うんうん、
あんまりお医者さん自体もそんな行かないんですけど、はい、歯医者ぐらいですね、行ってもね。
歯医者さんね、歯医者さん大事ですよ。
だから口の中に麻酔打つじゃないですか。でも最近塗るんですよね、
は
い、
ああ、
だからだいぶ針はなくなってきたんですよ。
歯を抜くときは、
ああそっか、
結構刺しますよ、いろんな角度で。
ああ、抜くのも久々ないですけどね、私もね。あります、
親知らずとか。
親知らず、
うん、
何の話
をしてる、何の話だっていうの
よくわかんないですけど、
注射の話からこの話
ですね。まあ、そうですね、
インド人さんありがとうございました。
ございました。まあ、夏もね、佳境に入ってきて、
はい、
ちょっと、まあ、たまにはネタじゃないけど、
うん、何のネタですか、
スクールの話ですけど、はい、なんかね、マインクラフトのプロクラね、
はい、
始めたんですけど、ものすごいやっぱり皆さんやりたい子が多くて、
うん、
体験はもうほぼ満席だったんですけど、はい、そうですね、もうほぼ毎日問い合わせいただいてるんですよ。
うん、
マインクラフトの教室本部校でね始めて、もう問い合わせでは初だったんで、どうかなと思ったんですけど、なんかやっぱり認知が高いとか人気ありますね。
なんか、
うん、
小学校からプリント持って帰ってきましたよ、うん、そういう系の体験の
ですよね。
そう、うんうん、だからやっぱり学校側ももうやっといてよってことなのかなと思って
まあちょっと中身見てないから何とも言えないけど、
うん、今度持ってきますね。そうですね、持ってこい持ってこいと思ってて忘れちゃったな。
まあでも今はそういう時代なので、
はい、
まあ、英語もそうですけど、はい、プログラミングもね、
うん、
しかもあの、まあ、マインクラフトなんかみんなよく使ってるからもう自分でやってますからね。それをさらに事業として進化させてるから、なんだろうな、もうベースができてるっていうか、
うん、
結構もうあの楽しいの分かっててきてる子多いですね。
あ、そういうことか。習いに、
うん、もう楽しいってもわーじゃないですよ、本当真剣にやってますから、
うんうんうんうん、熱中しちゃう楽しさってこと
ですね。そう、あのやっぱり自分の中で好奇心とか、うんうん、自分の中でこう解決したりとか、うん、そういうことに対してこう満足得たり、うん、こう発見があったりして、
うん、
そういう事業を展開してるので、
うん、
まあ、僕らが目指すところではありますね。
はい、
あ、やっぱただ単にこうあのゲームやったりとかそういうわけじゃないので、うん、やっぱり親御さんもやらせたいなって。あと発表もあるんですよ、うちの場合。
お
う、そう、
発表、
発表だ、自分のこう意見を発表する場もあるので。
意見を発表するんですか？
うん、そうなんですよ。
へえ。
だからそういう面で、まあでも今はね、意見を発表するってものすごく一般的になってて、
うん、
プログラミングだけじゃなくて、うちのインターンシャスクールでもやっぱり自分の意見を言うっていうのは大事にしてますね。英語教育もやっぱりあの聞く話す読む書くっていうのが昔ベースだったんですけど、はい、プラス、まあ、考えるみたいな、うんうん、意見を言うみたいなところもちょっと入ってきてるので、あのやっぱり自分の考えを言うっていうのはすごく一般的に大事にされています。
うーん、
なかなかあのね、あの言う時ありますよ、あのなんか食べたいとか遊び行きたいとか、
うんうん、
まあ、そういうのはあると思うんですけどいろんなことをまあ見てそれに対して自分のこう考えをきちっと述べていくっていうのはね、
うんうん、
まあ、これ まあ、ある意味ちょっとこう環境として練習していった方が、
うん、
あ、発揮しやすいと思います、ね、
うん、
なかなかこう実際整理してやらないと難しいじゃないですか。
そうですね、
あ、まあまあのんちゃんは意見言う慣れてるかもしれませんけど僕もどっちかっていうとね、こういう場面ばっかりなんで、
はい、
大丈夫な方だと思いますけどね、
うんうん、
まあね、あのいきなりなんかこう喋ってって言っても喋れるでしょ、
多分
ね、
あの受け入れてくれてる雰囲気だったら喋れる。
どういうことですか、みんながもう睨み倒してたら無理ってことですか。
そうそう、なんかなんで喋る、めんどくさみたいな、そういう冷たい空気だったらもう喋れ
ん。そんなところで喋ることあるんですか。
ないです。
僕は暖かい場所しか知らない
ないよ。
ないよね。
ないよ
まあ確かにあの環境もありますよね。
そうそうそう。
なのでまあちょっとね、夏休みもしご興味あったら、
うん、
またあのアニーグローバルエデュケーション本部校の方に問い合わせていただくと、
はい、
あのプロクラやってますので、まあ英校の方もね、まあ他のものもいっぱいありますので、またこういう機会ですから、うん、ぜひまたお問い合わせいただければ。夏がいいですよ、やっぱりあの、うん、いろんなことがお休みでやりやすいし、親御さんもいますからね。
そうですね、
うん、結構いろんなこと聞いて、あの結構送り迎えで親御さん来てくれてね、
うんうん、
お話しする機会も多いので、
うん、
結構あの朝からやってると親御さんも来て、
うん、
なんかね、不思議な感じ、水着持ったとか着替え持ったって来るんですよ。
お、
やっぱり学童みたいな感じやってるんで、塾なんですけど、いろいろお話できてほしいです。
うーん、
はい、なのでまたいろいろ皆さんにも情報もお届けしていきたいと思いますので、
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。